皆さんこんにちは、広岡です。今回のテーマなんですけども、金持ちになる要素というテーマにしようか、知的労働と肉体労働というテーマにしようか迷ったんですけども、この音声なりビデオなりでお伝えしていくことっていうのはですね、今まさに皆さんに早急にお伝えしておいた方がいいなというふうに私が思う事柄についてお伝えしていこうと思っていますので、そのテーマ自体をですね、今回その迷っている2つを1つに合体させて、本質は一緒なので、言いたいことは一緒なので、金持ちになる要素の1つの知的労働と肉体労働というテーマにしようかなというふうに思います。で、早速ですが、まずは結論なんですけれども、今回言いたいことはですね、あなたが今やっている仕事がですね、今後どうなっていくかを考えてほしいということなんですね。今やっている仕事、今やっている取り組んでいるビジネスが今後どうなっていくかを考えてほしいなということなんですね。自分がどうしたいかということではなくて、今後の社会の変化の対応変化においてですね、どの位置になるかという視点なんですね。自分がどうしたいかということじゃなくて、今後の社会の変化においてどの位置になるかという視点をちょっと考えてみていただきたいということなんですね。で、それを言い換えますと、自分は現在知的労働をしているのか肉体労働をしているのかということを考えてみてくださいということですね。これが結論ではあるんですね。それでですね、今後の世の中はいろいろな部分が、変化するというのは決定していることで、これは今後というよりも今までもずっと世の中っていうのは変化してきているわけですので、もちろん今後もいろいろな部分が変化するっていうのはもう決定していること、決まっていることですね。なので、それも自覚していかないといけないですし、もう本当に自分のことなんだというふうに認識できているかっていうのもすごく大切なことなんじゃないかなと思うんですね。例えばですね、年金のことを皆さん考えたことありますでしょうか。年金が今後どういう状態になっていくかっていうと、世の中ではいろいろなこと言われてますけど、各世代によって状態が違うんじゃないかなというふうにも思いますし、今の制度のままといいますか、今のままだと今40代の方、今40歳ぐらいの方だとですね、もらえなくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。今の制度のままですと、もらうのがですね、もらい出すのが25年後なわけですけど、40歳の方ですと25年後ですね。25年後の日本がどうなってるかっていうふうに考えるとですね、年金制度を支える人がいなくなってるんじゃないかなと、支えられるだけの人がいなくなってるんじゃないかというふうに思うの で、そうすると年金制度を支える人を増やさないといけないっていうことですよね。年金を納める人を増やすっていうことなんですけど、そのためにどうしたらいいかというね、税金を納める人、年金を納める人を増やすためにどうするかっていうと、正確に計算したわけではないですけど、例えば定年を今60歳ぐらいが定年で、そこからまた再雇用があって給料半分ぐらいになるけどもう5年ぐらい勤めるなんていうのが、すごく当たり前に、行われてますけど、でその定年をですね、25年後ぐらいだと、今の制度のままだと多分ね、定年を75歳ぐらいにしないといけないんじゃないかなっていう感じなんですね。年金を75歳まで納め続けてもらうみたいなイメージですよね。そういうふうにしないと、年金を支える人を増やせないから、人が減りますからね、人口が減るということなので、そういうふうになっていってしまうんですね。75歳定年ということになると、もうそこまで体が持つかっていうことになってきますし、で、25年後の医学の進歩には期待しますけど、相当ね進歩するとは思いますけど、 それでもこういわゆる肉体労働、体を一生懸命動かすというね、その肉体労働ができるのかということになりますので、そうすると肉体労働がだんだんこう体力的にできなくなるっていうことになると、まあ医学の進歩でできるようになってるかもしれないんですけど、25年後を考えると、それぐらいの年齢、定年を迎えるような年齢の方たちにはですね、知的労働しかもうできないかもしれない、できない可能性があるわけですよね。そうすると、今のことを続けていて25年後には知的労働をしているのかということを考える必要があるということなんですね。まあ、そんなふうにですね、年金一つ考えても、みんな自分のこととして考えられているかっていうのもね、一度考えてみてもらいたいなというふうに、思うんですね。それが、まあいざという時が来るまで考えないということになると間に合わないので、まあ今からいろいろな視点を持ってぜひ考えてみてもらいたいなということで、このオーディオを撮ってるんですけど、で、もう一つですね、まあ自分事として考えてもらうために言うんですけども、今後はですね、肉体労働では収入は得れるけれど金持ちにはなれないんじゃないかなというふうに思います。その金持ちの定義っていうのも難しいんですけども、でどれぐらいお金持ってれば金持ちかっていうのは人によって違うから、まあその今やっているビジネスにおいて肉体労働では収入は得れるんですね。生活できるような収入は得れるんですけど、いわゆる金持ちという状態にはなれないんじゃないかなと。いうふうに思います。今後金持ちになれるのは知的労働者だけだろうとは思いますね。これまた解説をしっかりする機会は作りたいと思うんですけど、まあ1回のこのオーディオあんまり長いと、聞くの大変になっちゃうので、今回はですね、ちょっとこの説明ではなく話先に進めたいなと思うんですけど、まあ、肉体労働だと収入は得れるけれど金持ちになれそうにないなと。今後金持ちになれるのは肉体労働だけだろう、知的労働者だけだろうなと。なぜならばっていうところに一番最初に来るのが、体は一つしかないですし、時間は24時間しかないからなんですよね。まあただその仕事というか肉体労働をやりたいのであれば問題ないですし、その仕事、その肉体労働で得れる収入で満足なんだというんであれば問題ないかなとは思うんですね。で、もちろん、高収入を得れる肉体労働っていうのもあるんですけど、例えば芸能人ですとか、プロスポーツ選手とか、まあ、トップセールスの方とかですね、そういった方たちは肉体労働なんですけど、高収入を得れてるというね、状態は作れるので、それをやりたいっていうんであれば、問題ないかなというふうには思いますけど、ただこの今言った高収入の肉体労働に関しては、ごく少数しかいないのは事実ですよね。誰でもなれるかっていうとですね、なかなか難しい部分があって、まあスポーツ選手なんかを見てみると分かりやすいかなと思いますけど、ある意味類稀な素質、まあこれは素質ってセンスも含みますけど、類稀な素質と運を持ち合わせて、かつそういう人がすごい努力、下積みの期間も含めて、すごい努力をした、ごく少数の人しかいないんですもんね。そこを目指すというのは何も悪いことではないんですけど、まあ全員がなれるわけではないなということなんですね。ではどうするかっていうことですけど、まあだからこそ自分の仕事、自分のビジネスをある意味定義し直さないといけないなというふうに思います。なれる会の講義の中では、まあこの自分のビジネスを定義し直すというね、ことも説明させていただいてるんですけど、 まあ、いわゆるドラッカーの言う覇気の理論ということですよね。まあ、それでビジネスをやらなければいけないっていうことにも気づけるんじゃないかなと思うんですね。まあ、この覇気の理論もまた説明すると長くなるので、詳しくはネットで検索してもらえばいいかなと思うんですけど、ざっくり言うと、まあ、あらかじめやめることを決めて、それで決めると、それで始めるということです。あらかじめやめるっていうことを決めて始めるっておかしな感じがするかなと思いますけど、まあ、こういう状態になったらば、このビジネスはやめて、次の展開をするっていうことを決めて始めるっていうような意味合いなんですけど、そのためには自分のビジネスを定義し直さないといけないだろうなと。ずっと残っている企業、大企業が、まあ、情報を見やすいかなと思うんですけど、その定義のし直しのよくやってますね。で、その定義のし直しがうまくいったところはずっと残るし、その定義のし直しをしないとかうまくいかないということになると、いつの間にか効かなくなってしまう会社になるというね、そんなことではありますね。まあ、そういったことにもみんな関わるということなんですけど、今日の話自体はね。で、自分のビジネスにおいてですね、どの部分が知的労働で、どの部分が肉体労働なのかが分かっていないと、まあ、今ご説明したようなことっていうのも、なかなかこう堂々巡りになってしまうんじゃないかなと思うので、考えてると考えがぐるぐる回ってしまうんじゃないかなと思うので、自分のビジネスでどの部分が知的労働で、どの部分が肉体労働なのかっていうのも、理解しておくといいかなと思うんですよね。まあ、よくある勘違いですと、パソコンをですね、カチャカチャやってるから知的労働だと思ってる人すごく多いんですけど、パソコンをカチャカチャやっている仕事のほとんどが、もう95%以上が肉体労働ですから、まあ、そこもですね、一度見直してもらうというか、しっかりと認識し直してもらうといいんじゃないかなというふうに思うんですね。ちょっと例を挙げると、例えば、コンビニで考えてみますと、コンビニっていうのは、今日から働き出したアルバイトの人でも仕事ができるんですけど、それなぜかというと、まあ、仕事ができるような仕組みがあって、マニュアルがあるからなんですね。だから仕事ができるわけですけど、まあ、そういうふうな構造になってるんですけど、その仕組みですとかマニュアルを作るっていう部分が、知的労働なんですよね。まあ、その仕組みやマニュアルを考えるっていう部分が知的労働、その他すべてが肉体労働です、コンビニの場合ね。まあ、そうすると、まあ、それなんかも参考にしていただいて、自分のビジネスにおいて知的労働はどの部分で、肉体労働ってのはどの部分になるのかなと。で、自分は今どこをやってるんだろうかというふうなことを一度考えてみてください。今後そういったことをね、考える必要が出てくるので。で、また私はいつも言ってますけども、何か資格を取ってビジネスを展開していこうっていうような場合、資格を取ってその資格に関係する仕事をしようっていうような場合ね、で、その資格自体もどんな資格を取るかにもよりますけど、基本的に資格というのは、資格を取るっていう側が肉体労働です。で、資格を発給する側が知的労働になります。そうすると、いつも言ってますけど、資格って取るもんじゃないんだよ、作るもんなんだよっていうふうな言い方をよくしてますけど、それもまさにこの話です。まあ、そういった視点からもですね、自分の仕事で知的労働は何に当たるか、で、自分はどちらをやっているのかというのを、この機会にぜひ、考えてみていただきたいですね。そして、将来的に知的労働になるための肉体労働を今やっているというのであれば、いいかなと思うんですね。知的労働側へ行くための準備の段階みたいなイメージですよね。今は肉体労働なんだけども、これを続けることで、知的労働をする位置に行けるという状態かどうかということですね。ぜひですね、この辺考えていただければなというふうに思います。 まあ、こういった話を至急皆さんにお伝えしたいというね、理由はですね、この変化の速度というのがどんどん加速しているので、加速というのはイメージ的にすごく速いスピードを維持しているというようなイメージで加速を捉えている人いると思いますけど、速い速度で一定に走ってるわけじゃなくて、ひたすら速度が上がっていく、どんどんどんどん速度が上がっていく状態を加速っていうんですよね。まあ世の中の変化というのはその加速の状態になっているので、まあこういったことを考えている人と考えていない人だと、随分と1年後2年後、差がついてしまうので、なるべく早めにお伝えしておいた方がいいなと思ってオーディオを撮っております。今の仕事が知的労働なのか肉体労働なのかを確認してみてください。それによってですね、未来が変わります、将来が安定します。ぜひとも確認してみてください。では今日はこれで終わります。